それでは時間になりましたので、礼拝の備えの賛美歌7番をお座りのままで、歌います。 ただいまより2009年3月15日受難節第三手術の礼拝を始めます。主を尋ね求めよ、見出しうるときに、呼び求めよ、近くにいますうちに、神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ、主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる、私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。差し支えない方はご起立いただきまして、正英539番を歌います。本日の礼拝を御前に捧げます。集い至りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。それではご一緒に主の祈りを捧げましょう。主の祈りは主法の式次第か前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいたします。我らの父よ、願わくば御名を御名です。
御国をたらしさまい、御心の天になるごとく地にものせさまい、
我らの日常の糧を今日も与えたまい、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまい、我らを試みに合わせず悪より救い出したまい。国と力と栄えとは限りなく感じるものならない。
アーメン。それではご一緒に購読文21を購読いたします。購読文は聖書教会その時の聖書の中ほどにございます。糸高き者のもとなる隠れたるところに住まうその人は
全能者の陰に宿らん。
我主のことを述べて、
主は我が避けどころ、我が城、我がより頼む神なりと言わん。
主は神、何時を狩りうどの罠と毒を流すエアミよりよ。
助け出したもうべきわからない。
彼、その羽をもて我を覆いたまわん。
何時その翼の下に隠れ、その誠は語り合い、こだせはない。
世は驚くべきことはあり、
昼は飛び来たる。
暗きに歩むエアミあり、昼には損なう激しき病あり、
されど何時恐るることはないし、
千人は何時の左に倒れ、万人は何時の右に倒る。
されどその災いは何時に近づくことをなら。
何時先に言えり、主は我が酒どころなりと。
何時に人を書き物をその住まいとされた。
幸い何時に至らず。
悩み何時の楽屋に近づかり。
主は人を高き者、何時のためにその使いたちに応じて。
何時が歩む、ボロボロの道に何時を思わさせたらない。
彼ら手に見て何時の足の石に触れざらんため、何時を支えん。
何時は死と真主と踏み、若き死と減りを足の下に踏みつな。
彼、その愛を我に注げるがゆえに。
我、これを助けん。
彼、我が名を知るがゆえに。
我、これを叩くところに言わかん。
彼、我を呼ぶは。
我、答えん。
我、その悩みの時に共に降りて。
これを助け、これをあがめん。
我、長き命をもて彼をたらわしめ。
かつ、我が救いを示さ。
それでは、賛美歌403番を歌います。しばらく黙想のうちにポッカへ祈祷を捧げます。Thank you. 愛と恵みに富みたまう父なる神様、近づく春の足音が感じられるこの受難節第三週地に、あなたに免れ信仰を同じくする兄弟姉妹とともに、あなたを賛美するためにここに集い至りました。すぐる一週間あなたに導かれ、それぞれの場にあって信仰を深めながら生活を送れましたことを心から感謝申し上げます。またその間知らずして犯した罪も数多くあることを思います。心から懺悔いたします。そして今朝敬愛する兄弟姉妹とともに、遠藤牧師を通してあなたの御言葉を聞くことができますことを心から感謝申し上げます。御言葉を語る遠藤牧師を強め、また聞く私どもの心を開き、御言葉を素直に受け入れることができますようにしてください。そして次男週の日々をあなたの御言葉に従って送ることができますように、キリストが歩まれた苦難を思い、イースターまでの日々信仰を深め、多くの兄弟姉妹と復活の喜びを共に喜ぶことができますように祈ります。礼拝の後で待たれます高野原教会の総会が、あなたによって導かれ教会の新たな歩みが決意され、教会員一人一人があなたから与えられた恵みに感謝し分かち合い、教会の枝として高野原のこの地域の信仰にの技に働くことができますように、私たちを導いてください。残念ながら病気や高齢のためにこの場に集えない兄弟がいます。どうかその場にあってあなたがいてくださり、あなたによって慰めを与えられ、そして一日も早くこの教会で共に礼拝を守ることができますように、あなたの豊かな恵みがありますように祈ります。先日突然一人の若い兄弟をあなたの身元に送りました。彼の魂があなたの身元にあって安らかに過ごすことができますように、どうか残された家族の上にあなたが癒しの御手を送ってくださるように願います。厳しい社会情勢の下で多くの若者が進学や就職の季節を迎えています。望みが叶えられた人、そうでない人もいます。特にこの季節を迎える若い人たちが希望を持って新たな歩みを始められますように、あなたが常に共にいてくださり共に歩んでくださることを信じます。一見平和に見える日本の中では信じられないような事件が起こり、幼い命が奪われ老人が見捨てられています。経済的な利益のみを追い求める企業や人々が世界中に満ち溢れています。このような人々の心の闇を照らし命の光を与えてください。イラクやアフガニスタン、アフリカの国々では未だに平和な世界が実現していません。多くの人が飢えに苦しんでいます。日本では想像できない悲惨な現実があります。どうかそのような人々と共にあなたがいてくださり、慰めを与えられ、一日も早く平和な生活が送れるようになります。私たちも常にその人たちのことを思い祈ることができますように導いてください。この感謝と願いの祈りをこの場に集いました兄弟姉妹の祈りの端に加えて、主の御名により御前に捧げます。アーメン。それでは賛美歌312番を歌います。 りください。それでは聖書を朗読していただきます。聖書はヤコブの手紙の第5章7節から16節までです。その後信仰に基づく祈りということで雄大で遠藤先生から説教をいただきます。
貧しい兄弟は自分が高められていることを誇りに思いなさい。また飛んでいる者は自分が低くされることを誇りに思いなさい。飛んでいる者は草花のように滅び去るからです。日が昇り熱風が吹きつけると草は枯れ花は散り、その美しさは失せてしまいます。同じように飛んでいるものも人生の半ばで消え失せるのです。試練を耐え忍ぶ人は幸いです。その人は適格者と認められ、神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからです。誘惑に遭うとき、誰も神に誘惑されていると言ってはなりません。神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、またご自分でも人を誘惑したりなさらないからです。むしろ人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのです。そして欲望ははらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。私の愛する兄弟たち、思い違いをしてはいけません。
聖書箇所は少し間違ってたような、申し訳ありません。ヤコブの手紙の5章7節から16節ですね。読みます。兄弟たち、主が来られる時まで忍耐しなさい。農夫は秋の雨と春の雨が降るまで忍耐しながら、大地の尊い実りを待つのです。あなた方も忍耐しなさい。心を固く保ちなさい。主が来られる時が迫っているからです。兄弟たち、裁きを受けないようにするためには、互いに不平を言わぬことです。裁く方が戸口に立っておられます。兄弟たち、主の名によって語った預言者たちを、辛抱と忍耐の模範としなさい。忍耐した人たちは幸せだと私たちは思います。あなた方はヨブの忍耐について聞き、主が最後にどのようにしてくださったかを知っています。主は慈しみ深く、憐れみに満ちた方だからです。私の兄弟たち、何よりもまず誓いを立ててはなりません。天や地を指して、あるいはその他に、どんな誓い方によってであろうと、裁きを受けないようにするためには、あなた方は叱りは叱りとし、否は否としなさい。あなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい。喜んでいる人は賛美の歌を歌いなさい。あなた方の中で病気の人は、教会の長老を招いて、主の名によってオリーブ油を塗り、祈ってもらいなさい。信仰に基づく祈りは、病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。その人が罪を犯したのであれば、主が許してくださいます。だから、主に癒していただくために、罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。 正しい人の祈りは大きな力があり、効果をもたらします。あなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい。信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。互いのために祈りなさい。この後持たれます適総会で取り上げますが、今年度の教会のテーマ、今年度申し訳ありません、この2009年度4月から始まる2009年度の新しい歩みの年間の聖書、そして主題は主に向かって祈り、互いのために祈り合うとさせていただきました。総会資料にも書いておりますけれども、今この社会が閉塞する中、またこの先どうなるかわからない状況、職を失う人が街に溢れ出す、そして絶望の中で死を選ぶ人が増えているというこの現実の中で、一体私たちはどうすればいいんだろうか。自分たちが調子のいいとき、すべてがうまくいっているとき、私たちは神を忘れます。しかしこの苦しみの中、旧約の民が成してきたように、またイエスに従った弟子たちがその死を失ったときに成したのと同じように、また私たちは悲しみの中にあるとき、絶望の中にあるとき、神の御業が私たちには全く見えないその時にこそ、いにしえの民からイエスの弟子から、そしてこれまで教会を守り導いてきた多くの人たちが涙を流しながら祈ってきた、その祈りを私たちも思い起こし、その祈りに私たちも連なっていかなければならないのではないか。もちろん多くの人がもうすでに祈っておられると思っています。しかし今回あえてそのことをまず第一に出し、そして絶望の中にあるからこそ私たちはこうして集い、悲しみの中にあるからこそ私たちは集い、共に祈り慰め合う、その歩みを確認し、そのことに私たちは心を集中したいと願って、この主題を選び、またこの聖句を選びました。私たちが大切にしているイエスが、多分その生涯の中で大切にしていたと考えられる祈りについて、いろんな文献がありました。その中で一つ、私たちが祈るときに当時の人たちが何を大事にしたのか、そしてまたそこから私たちは自らの祈りに対するヒントを得たいと思いますので、少しその内容を紹介させていただきたいと思います。イエスが生きたその生涯の頃、そして今に引き継がれているユダヤの人たちの祈り、朝昼夕方3度礼拝に、家庭もしくはシナゴグに集まって礼拝をし、そして祈った、また食事の後、そして食事の後祈った、安息日に祈り、また結婚式や葬儀、折々の祝福の時に人々は祈ったとされます。 ユダの人たちの祈りの一つの特徴は、祈るスピードがとても速いということだそうです。よくなされた祈りは、詩編の一番最初の言葉を大きな声でゆっくりとはっきり祈り、そしてその後かなり早口で口の中でボソボソとつぶやくような形で祈ったとあります。有名なのは詩編の22編、イエスが十字架の最後のところで祈った祈り、エリエリラマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになるのか、十字架の七つの言葉の中で最も悲痛なイエスの最後の叫びと言われる詩編22編。しかしこの詩編もまたイエスがその当時のユダヤの人たちの祈りに沿って祈ったのであるとすれば、我が神我が神なぜ私をお見捨てになられるのか、そしてその後口の中で早口で語り、そしてその詩編の最後には苦しみの中絶望の中、それでもなお私の魂は必ず命を得、子孫は神に仕え、主のことを来たるべき世に語り伝え、成し遂げてくださった神の恵みの御業を末の民に告げ知らせるでしょう。そして23編、主は羊飼い、私には何も欠けることがない、主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる、主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる、死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださる。イエスが十字架でどこまでこの叫びから祈ったのか、それは私たちに伺い知ることはできません。しかし聖書の中には22編の冒頭の我が神我が神なんぞ我を見捨てたもうや、その私をお見捨てになったのかという言葉、そして成し遂げられた22編の最後、神は絶望の中に私たちを見捨てて、そのままに捨てておかれる、そのような方ではない、必ずその苦しみと嘆きのその最後には慰めとそして救いが必ず備えられている。イエスの当時のユダヤの人たちは冒頭の言葉を明瞭に、そして早口で語った、祈った、嘆きと絶望の祈りはしかし最後に神に対する賛美に変えられていった。もう一つ文献の中にあったこの祈りの特徴、それは賛美と感謝をいついかなる時でも捧げるということです。私たち、日本に住む者の多くは願いの祈りとでも言うんでしょうか、自分がこれを成し遂げたい、こういうことを成功させてほしい、そのように願いの祈りをなす。しかしユダヤの人たち、当時のイエスの生きた この頃の人たちの中にはその願いという祈りの発想はあまりなかったとされています。もちろん詩編のように神に怒りや恨みを発するそのようなこともありました。しかし基本は賛美と感謝、不幸な時も祈りは神に対する賛美と感謝であったそうです。一つの具体的な例として、強制収容所の中、第二次世界大戦のその死の合宿室に向かうユダヤの人たちが唱えた祈り、そこには主の皆は大いにして聖なれかし、主の皆は尊いものであり、そしてその大いなる主にすべてを委ねる、合宿室に向かう人たちが祈った祈り、それは埋葬の後に唱えられる祈りであったそうです。自らが殺されることを分かっていて、それでもなお人々は神に賛美と感謝を捧げる祈りを成したそうです。イエスもその歩みの中、自らが生贄としてその命を捧げることが分かっている。でも彼はその中で神の救い、神に対する感謝、賛美を祈った。そして隣にいた人のために許しを祈られました。私たちもまた自らの苦しみの中、悲しみの中、そしてイエスがその悲しみと苦しみを共にされたことを思い起こし、共に祈ることを願い求めるものであるのです。神が私たちを見捨てず、私たちと共に祈り、そして嘆きの中にあってもそれでもなお神に祈るものとさせてくださる、そのことを私は祈り、また自らに対してもそのことを願っております。先日同志社大学で加藤恒明という神学者が来られました。とても有名な方で、私自身は文献をいくつか参考にさせていただき、またその中にあるあまりにも厳しい私たちに対する言葉になかなかついていけない、そのような気持ちを感じておりました。しかしご本人の講演を聞く中で、80歳になっても元気な、その彼の語りの中でとても気になるというんでしょうか、私自身が今まで本当にそのことを成していたのか、自分はこの講壇の上に立ち皆さんに聖書のことを語っていながら、最も大切なことをもしかすると忘れていたのかもしれない、そのことを彼の講演の中で示されました。彼はドイツでその第二次世界大戦の中、東の方に、東ドイツにいて、さまざまな苦しみにあったイヴァントという人の文献を紹介してくれました。その中にはいわゆる説教をする者、もしくは神の言葉を取り継ぐ者がある意味最も大切であり、そしてある意味忘れてしまいがちな事柄を 思い起こさせる文章であります。少し紹介させてください。我々が聖書の中で求め見出している神の言葉は、それ自身の中に人間に対する関わりを持っている。その結果、正しい解き明かしは正しい適用を内に含む。聖書のテキストは、ある遠く離れた真理自体を語っているものではない。聖書はまさしくキリストイエスについて語っているからである。私にとっての神の救いを語っている。ですから初めからその言葉が私たちのために適用される、されない、そのようなことは問題ではなく、その聖書の御言葉そのものがすでに適用を含む。すなわち、遠く離れた別の事柄、ある出来事ということではなくて、私自身のことを聖書は語っているのです。私においてキリストを通じて神が成してくださっているその技を語るのであります。それゆえに説教の導入の中で、このテキストは、この聖書の箇所は私たちに何を語っているのでしょうか、私たちにとって何を意味しているのでしょうか、などというようなものであっては決して許されない。その聖書のテキストが我々にとって何を意味するのか、どのように我々に当てはまる言葉であるかどうかを決するのは神であって我々のすることではない。聖書の言葉を語る者に対して、私も今までよく成してきましたけれども、この聖書の箇所は私たち何を語っているのか、何を意味しているのか、そのような形で説教してきました。しかしイヴァントという人が私に示してくれたこと、それは聖書自身を自らに対して語られた言葉として私は聞いていたのか、もしくは私はそのことを神が会衆に対してそのまま語る言葉として語っていたのかどうか、何よりもその言葉が適用するかどうか、それは人間の技ではない。神自らがこの御言葉を語り、そして神自らがそれを会衆一人一人に適用される。自分自身が聖書のテキストに対して遠慮をしたり、またよくわからないから、難しいからテキストを変えて聖書の箇所をねじ曲げて語っていたのかもしれません。しかしイヴァントの言葉、そして今回とても悲しい、まだ二十歳の青年が身元に送られる、その出来事があった中で、自分自身がこの聖書にすがりたい、苦しんでいる人は祈りなさい、言葉にならないかもしれないけれども、しかし苦しんでいるあなたは祈りなさい、そしてその信仰に基づく祈りは やめる人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。苦しんでいる中での祈り、それでもなお神により頼む祈り、それが病をやめる人を救い、そしてその病に倒れた人を起き上がらせてくださる。その神への祈り、私自身がこの言葉を信じ、より頼み、そしてたとえ今すぐ実現しないとしても、それでもなお祈る。苦しんでいるからこそ祈る。そして祈ってもすぐに起き上がってくれない、でもだからこそ祈る。祈り続けたい。そして自分自身が神の御言葉を自らの言葉として聞き、また隣にいる人のために祈り合うこと。神が私たちにそう命じておられる。ですから苦しみの中祈り続け、病に倒れた人が起き上がり、そして互いのために私たちは祈るものとなりたいのです。たとえそれが今すぐ祈りが叶えられなくても、今すぐ慰めが与えられなくても、それでもなお私たちは神の救い、神の癒し、そして神の愛を信じて、いつか悲しみが賛美、絶望が復活の希望に変えられる、そのことを祈り続け、共に祈り続けたいと願うのです。お祈りします。神様、私たちは今御堂に集い、御言葉を聞き、またその言葉を我がことと捉え、あなたが示された道を歩むことができますように導きを与えてください。一人の青年を御堂に送り、これからその悲しみの中で粗相をなそうとしております。どうかあなたが悲しみの中にある一人一人に御言葉に書かれておりますように、苦しみの中で祈ること、またその中にあってあなたが必ず病める人、病に倒れた人を必ず起き上がらせてくださる、そのあなたの復活の命を信じて祈り続けるものとなさせてください。あなたが語り、そしてあなたが慰めと救いを与えてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは差し支えない方はご起立いただきまして、賛美歌321番を歌います。 ぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みに感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
愛する神様、ただいま御前に感謝と献身の印をお捧げいたします。教会員お一人お一人と共にいるご家族をお守りください。神様、受け止められない悲しみの中にいる方をお守りください。このお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アメン、 アメン。
それでは牧会報告を週報に従いまして、させていただきます。で、本日の礼拝後の集会は直ちに定期教会総会を行います。教会員の方はぜひお残りください。どうしても出席できないという方は受付に任状がありますので任状を出していただきたいというふうに思います。で、定期総会の後に臨時役員会を行います。今週の集会ですけれども、18日水曜日にの朝10時半から11時45分に聖書講座、3月18日水曜日同じ日の1時半からハンドベルの練習、それから同じ日の午後7時から晩祷会を行います。教区の賛美フェスティバルが3月20日金曜日祝日ですけど、午後1時から大阪のクリスチャンセンターで行います。参加される聖歌隊の皆さん、よろしくお願いいたします。街道清掃日は21日土曜日で、婦人会の中野さん、片山さん、山上さん、和田さん、よろしくお願いいたします。次週手術は次男節第4手術で、説教は松下道成牧師にから説教を受けます。題は2つが1つになるからということで、その他お役に当たっている方々、よろしくお願いいたします。来週は賛美歌21を用います。で、礼拝後の集会はコーヒーアワーと聖歌隊練習、それからスプリングキャンプが行います。これからの教室の予定ですけど、4月12日イースター礼拝を行います。覚えてご出席、お願いいたします。
臨時役員会の報告をさせていただきます。報告の下のところ、3月8日、臨時役員会が持たれました。先週、出席されたときにご紹介しましたが、アメリカの、シカモア教会、中野、先生が、その森田先生の前々任だということですけれども、森田義樹牧師、それから妻の紗友子さんの転入会に関して、まず取り扱いました。お二人の、 天女館について承認し、そしてその式を4月12日のイースター礼拝にて執り行うこと、その後の愛参会は2人の歓迎ということ、その後森田義樹副牧師招聘に関する件を審議いたしました。森田牧師に展望を語っていただいた後、質疑を通し、そしてこれは以前工藤直子し、新学生が伝道師になられた時にしたのと、ほぼ同じ内容ですけれども、基本的な謝儀は、本務が学校であるということですから、基本的な謝儀は、なしということ、そして説教、年6回程度を担当するときに、規定の額をお支払いするというこの利点を確認いたしました。4月19日の教会総会2の方でこの件を上呈させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それから、裏の個人消息に、他の、報告事項はお読みください。個人消息です。説教の中で少し名前を出しませんでしたが、竹村陽一さん、竹村春夫さん、正恵さんの長男でありますが、陽一さんが3月12日の午後5時ごろ、急性心不全で突然天に召されました。その主の平安と悲しみの中にあるご遺族、家族の方々、友人の方々へのお慰めをお祈りしたいと思います。前夜式が明日16日の7時から、告別式が17日の火曜日に行われます。覚えてご出席、もしくは覚えてお祈りをいただければと思います。また、ずっと、この2日ほど、唾液の中にありますご家族を覚えて一言祈らせてください。神様、まだ二十歳という若いその竹村陽一兄弟があなたの身元に旅立って行かれた、その知らせを受け、今もなお悲しみと、そしてなぜそのようなことがと、私たちはあなたに問わざるを得ません。そしてその悲しみの中に竹村春夫兄弟、正恵姉妹、そして妹二人、また家族や友達がたくさん嘆きの中にあります。どうかあなたがこれからの早々のこの事柄の中で、お一人お一人に癒しの御手を置いてください。悲しみの中にあるとき、どうかあなたが共に涙を流してください。そしてあなたはただ涙の中、絶望の中に私たちを置いておかれるのではなく、今は悲しみ、今は嘆き、今は恨み、その思いがしかしあなたによっていつか賛美に、希望に、祈りに変えていかれますように、どうかあなたが導きを与えてください。教会に集う一人一人の中にも、そのことで嘆きを覚えているものがたくさんおられます。どうか一人一人をあなたが慰めで満たしてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
教会学校の先生としていろいろとご保証いただいた吉田さんがですね、めでたく今度4月から、茨城の方で、就職をされることになりますので、お別れということになりますので、ちょっと挨拶をさせ
てすいません、礼拝の途中なんですけれども、一言だけ挨拶をしたいなというふうに思います。と思えばですね、2年前に、こちらに、縁があって来させていただいて、 遠藤先生にずっと2年間お世話になりながら、どうにか今日という日を迎えられたことを本当に感謝をしています。まあ、僕もですね、就職活動とかいろいろしながら、最初本当にその牧会に行く道っていうのを全く考えていなかったですけれども、まあ、僕ももともと考えてみれば、まあ高校生の時にそういう喪失体験があって、そこからまあどうにか進行を得て同志社の進学部に来れたので、まあそういうことを考えると、本当に今、ベストな道といいますか、神様が備えてくださった道を歩むことがこれからできるんじゃないかなというふうに思っています。2年間で、まあ1年間、実質1年間だけ進学生をして、あとは本当に子供たちと遊んだり、ここに来て青年と集ったりで、本当に楽しい、場所でした。それを与えてくださったことを本当に感謝をしています。まあ、またいろいろ至らなかったことはあるとは思いますけれども、まあ、それはこの場を借りしてお詫びしたいなと思いますけれども、まあ、またご縁があったらぜひどこかでお会いできることを楽しみにしています。本当にお世話になりました。ありがとうございます。
吉田君は教会学校の子どもたちに大変人気があって、お兄さんで奉仕をしていただきました。ありがとうございました。これからまたもっとたくさんの子どもたちを相手にされることと思いますので、元気で頑張ってください。それでは前後左右の方のにグリーティングをよろしくお願いいたします。それでは正英541番を歌いまして、祝祷構想をもって本日の礼拝を終わります。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、子に集いました回収一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
どこどこ UFO を考えましょう。
そうですね。っていうのは
すいません、皆さん、着席の方をお願いします。人数確認しますんで、教会の方皆さん着席お願いします。外にいらっしゃる方呼んでいただけますでしょうか。
資料がない方は、二小学新学生が持っています。
総括資料ない方おられましたらいいですか。それでは、2008年度定期教会総会、定員の確認をしましたところ53名出席です。現在、今日 のお配りの総会記録には138名となっていますけれども、この間日曜日に、お二人の定入会認められましたので140名、それで140名のうちの5分の1ですか、28名以上で、規定の、定足数に、達しておりますので、この総会の成立を宣言いたします。それでは開会の祈りを捧げます。神様、2008年度の教会の歩みを振り返り、また来年度の事柄を考えるこの総会の時、あなたが私たちと共にいて、この総会を守り導いてください。この教会があなたの御旨にかない、またあなたの御業を出していくものとなさせてください。反省するべきところは反省し、また同時に良かったところも私たちが振り返ることができますように。そして互いに祈り合い、またあなたの御言葉によって生かされる共同体としての歩みを私たちがなすことができますように導きを与えてください。 この祈りをイエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。議事の、一番最初の、裏表紙のところに今日の議事の予定が書かれています。まず報告事項を、2008年の教務報告をした後、役員の、選挙、役員選挙は今回規定が、この間の臨時総会で、役員選出規定というものが、作られましたので、そのことに沿って、させていただきます。また選挙の時に、説明をさせていただきます。それからその後、報告事項、総務、それから決算見込みの報告をさせていただき、それから、議決事項として次年度2009年度の選挙計画案、それから会計予算案を、取り扱います。それから西岡智弘新学生の、新学生継続に関する件、それから議事録確定を役員会に委任する件を扱いたいと思います。これが私どもで用意している議事ですけれども、ご異議ございませんでしょうか。よろしいですか。はい。それでは、まず報告事項で、議事の進め方ですけれども、まず、この記述に何か訂正事項、それから、特にこれだけは追加しておかなくてはならないということが、ありましたら、担当者の方、まず申し出てください。でそれが、なければ、質疑、質問、それから、意見を伺いたいと思います。まず、1ページ目のところ少し訂正がございます。6月の、教務報告のうちの6月ですが、ワープロのミスで、6月15日の、ところから1段ずつ下に下げていただいて、6月15日が教会全体会、それから22日が平松常時牧師の説教、29日が富田正樹牧師の説教、それから、右の11月の、2つ目の項目の午前礼拝の人数が抜けておりましたけれども29名であります。29、午前礼拝の人数は29です。はい。それから、5ページに、参ります。5ページの、下から5行目、会計報告の手前のところに、報告者の名前が抜けておりましたので、田村英子括弧閉じるとしていただきたいと思います。5ページ、聖歌隊報告です。聖歌隊の会計報告は和田博さん、その上の、会計報告の上のところですね、賛美フェスティバルのところですね、皆様の参加をお待ちしています。その後に田村英子括弧閉じるで付け加えてください。私の方で把握しているのは以上です。何か担当された方で、追加、追記事項、もしくは抜けている事項がありましたら、お願いいたします。はい。徳永さん、どうぞ。あ、まだ、ですね、まず、この、ごめんなさいね。まず、教務報告の中ですかね。あ、教務報告の中。あ、じゃあ、ごめんなさい。はい。20ページ。はい、20ページです。ごめんなさい、20ページ婦人会のセール会計報告というところです。はい。
わかめの献金はというところですが、はい、ケーキの献金は全部で、162本じゃなくて209本です。これはコーヒーアワーのケーキも全部含めて209本です。
はい。
それとすぐ上のその定期販売の表があるんですが、今日の一番下2015に会場建設献金と書いてあるのが、19,500円を差し引き残高のところにありますが、それを献金額のところにちょっと横にずらして、
ごめんなさい、もう一度、下から3行目のまずケーキの献金が全部で209本、これは分かりました。はい、もう一つはごめんなさい、ケーキ販売の方ですか。
表の一番下、
一番下の、2月15日会堂献金、
あ、
献金額ですね。わかりました。ケーキ販売の、項目の、一番下の2月15日街道建設献金が、献金額が19,500円。ですから残高はゼロですね。はい。ご訂正ください。他に、この、まず最初の、はい、7ページ。
主な出席者、主な出席者、
あ、はい、すいません、はい、ありがとうございます。 7ページの番頭会の、報告です。主な出席者が、重なっております。ご訂正ください、それか、あ、そうか、これもこれかな、26ページすいません、26ページの牧会担当役員書簡です。牧会担当役員書簡の、丸が3つあり、丸が書いてありますけれども、3つ目のところ、2人の転出のところですが、これは日本キリスト教団です、日記というとちょっとあの別の教団と勘違いされます、省略するのであれば教団としておいてください、教団の大津教会、それから教団の小坂教会です。あと何かありますか。あ、藤谷さん、18ページ。9名。はい。はい。18ページの、資格の、活動報告の中の下から2つ目、奈良県伝道会の、世界祈祷日3月6日が9名、それから婦人会総会が22名となっております。はい、ページ数をお願いします。34ページ。はい、はい、
修士分がピーターパンのシャンでも書いてから2万円入ることになります
けど、ごめんなさい、修士報告っていうのは真ん中のこれの収入の項目がないわけですね。
はい、
項目がないから、
収入不足の下にシャルで、
そうです。2万円。
から2万円。
はい。それで合計が105万5272円。
2万足すわけですね。はい。はい、そしたら右の項目も変わってくるんですね。はい。
で、同じく合計が、次年度繰越金が91万8732円になりまして、合計が105万5272円です。
34ページの、ピーターパン報告の真ん中の項目、収支報告の中の、収入のまず項目がないんですけれども、預金利息の下にシャルレ売上、額が2万円、その下の合計が、105万5272円、それからその右側の次年度繰越金が、91万1732円、合計が、105万5272円となります。はい、他訂正ございませんか。で、今回ちょっと私の方で、まとめさせていただいたので整える時間がなかったんですけれども、次回はもう少しひな形をしっかり作りますので、会計報告 と、統一していただきますようにお願いいたします。訂正よろしいですか。それでは、質問それからご意見を伺います。よろしくお願いします。教務報告ですから、1ページから、36ページまでですかね。その中で何か、質問、ご意見がありましたらお願いいたします。
6ページ、
はい、
この聖書講座はこの、いつも開いてるのか、マットとかで見ますとですね、ちゃんと
一応
書いてありますけど、
はい、
そういうことは、一応開いてるのか書いてないし、なんか年間数字が37で、番頭会の方が32、なんかちょっと合わないんやけど、
ですね、数字に関してはですね、聖書講座の例えば、葬儀でですね、片一方が、お休みになったり、それから夜の方が、お休みになって、その多少ずれが毎回必ず水曜日午前と 夜の晩祷会が同じ回数開催されるわけではありませんので、今年度はこのような形になっています。それから、まあ、この記載の仕方はもうこれ報告者の方の、なんていうか今年は、バンド家の三好淳子さんが、きっちりこの毎回の事柄を書いてくださっていますが、まあ、例年はこの聖書講座のような、まあ、少し略式になりますけれども、こういう、報告事項となっております。もし、まあ、手法にすべて細かいなんていうか数は載ってますけれども、内容について定期的なものは、特に記しておりませんが、もしご要望があれば何らかの形で、その定期的な聖書講座もしくは版とかについても、広告することも可能かと思います。よろしいですか。
はい、はい、いつ開いてるのかは書いてくれない
、いつ開いてるか、日程を、日程を
書いてる。版とかは毎水曜日どう日から、
あ、時間と、そうですね、これを合わせて、
はい、
はい、そして今分かる時点で毎水曜日の午前10時半から12時です、聖書講座、ごめんなさい、6ページ毎水曜日、午前10時半から12時です。ちょっと日程は今すぐ拾えませんので申し訳ありませんけれども、次年度の報告の方で、日程も入れるように、いたします。他何か、ご質問やご意見、ありましたらお願い、はい、
はい、あの何でもないことなんですけどね、
はい、
バン東海で女性の方が4名となっているのが16日と23日2回ありますけども、
はい、
この主な出席者女の方は女性は3人しか乗ってないんですけど、
お主なですから、その時にたまたまなんていうか、要はですね、礼拝にもよくありますけど、例えば旅の時に立ち寄ったとか、もうそういう方は全部計算しないということで、主なということでご了解ください。
いただいているのもありますし、それはもう執筆者のある程度さじ加減ということでご了解ください。
特にご質問とかご意見なければ、確認してます。挙手して確認してます。はい、
この31ページのこの、
はい、
誰が書いてあるんですかね。あ、ちょっと名前が
書いてない。ごめんなさい。31ページ。
誰が書いたん
ですか。書簡ですか。あ、ひまわりグループの書簡は藤井美和子さんです。はい。ごめんなさい、受けてますので補います、31ページの一番最後のところ、藤井美和子括弧閉じるでお願いします。3つの輪の項です。はい、承認、承認でしょうか。はい、よろしいですか。それでは、この、一番目の教務報告について、いくつか軸の訂正はありますけれども、それを訂正した上でご承認いただける方は挙手をお願いいたします。はい、では承認といたし、多数ですので承認とします。それでは引き続きまして役員選挙です。役員選挙に関しては裏表紙の、役員選挙規定というものが、あります。それから、 見ないと分かりにくいと思います。今から投票用紙を配っていただきますので、この役員選出規定を開けてですね、投票用紙を少しご覧、皆さんに行き渡ったところで説明させていただきます。もう一人手伝ってください。配布を手伝ってください。で、必ずいる人だけに配って、いない方は処分しますので、下におられる方もしくは上におられる方で、議場に入ってない方は今すぐに入ってください。お願いします。僕もマイクです。まだ書き込まないでください。説明しますので、書き込みはまだ、にしてください。